はようございます。 A ビジョンプラス公式チャンネルよりオフライン部といって、オフラインでいわゆるね、リアルなお付き合いを楽しむことを集中的にやりますという、それ部活がありまして、そのオフライン部の定期的なライブを行いたいと思います。部長の金正部長をお待ちする間、本日の背景画像はこちら。我らが金左衛門、金左衛門さんのお姿を拝むという、そういう時間にしたいと思います。はい、金正さん、おはようございます。
あ、どうも、おはようございます。
おはようございます。
いや、背景画像すごいよって思っ、あの、書かれてたんで、何なんだと思って見たら、いや、すごいっすね。
すごいです。
すごいっすね、これ。
すごいでしょ、
はい、
全然釣りじゃないでしょ、すごいから。
しかもこの、上の、あの、顔の部分って、丘になってるんですね。
あ、そうですね。岡崎の丘になってますね。
すごいっすね、これ。いや
あ、すごいわ。見つかった。ふざけてたら見つかった。金正さんお元気でしたか？
はい、元気でバタバタやっております。
金正さんはバタバタしてるっていう噂は聞いてます。
はい、
はい。噂というかね。まあ、あげさんと勝手に妄想してただけですけど。
はい。日々何かに追われてるはずなんです。追われて生きてます。
うん。
まあまあ、いいこと、いいことですね。
まあ、半分、拡散というか、なんだかこれね。じゃあ、金正さん、喋っててください。
喋ってて、いや、なかなかあれですよね。自分のチャンネルで喋るのと、人のって言ったらあれなんですけど、なんか難しいですよね。なんだろう。いや、皆さん、土曜日の、朝いかがお過ごしでしょうか。私はですね、土曜日の朝、あの、実はこの放送を撮る前、毎週土曜の朝ランニングしてるんですよね。で、あのランニングから帰ってきて、のほほんとしている今日この頃でございます。で、何があったかな。あ、なんだろう。あ、でもちょっとまあ、ちょっとショックなことがあったんですけど、ただですね、今の現代社会すごくて、チャット GPT というすごいいいツールがあってですね、そこに、投げて、まあ、質問してですね、解決したことがあるんですけども、それが何かっていうと、最近ちょっとランニング用のサングラスを買ったんですね。定価で買って、しれーっとそのサイトを見たら、なんと 20% オフになってたんですよ、
はい、
めちゃくちゃショックで、買った1週間後ぐらいに 20% オフになってて、
うん、
8000円ぐらい安くなるんですよね、
うん、
マジかって思って。
4万円ぐらいするサングラス買ったってことですか？
ああ、そうですね、4万円する。カスタムモデルでそうですね、買ったら 20% オフになって、なんか人気モデルなのかあれなんですけど、前買おうと思った時に。あ、オークリーです、ね。
っていうのを、かけて、写真撮ってください。
はい、
ね。
あ、わかりました。
自撮りね。
はい、大丈夫。
大丈夫。
あの、ちょっと、はい、
撮って。写真撮って、自撮りで上げてくださいね。
は
い、
あ、わかりました、
うん。どこでもいいですよ。もう、ご自身の SNS でバーンってやってくださってもいいですし、うん、ビジョンプラスの、あのディスコードでバーンってやって、パーンってやってくれてもいいですし、
うんうん、今日のネタ的に放送で後で撮ってあげようかなって思って、
でその後で、
はい、
なんかなんでしょう、値段が変わってわーっていう風になるんですね、
はい、いや1週間ですからね。3ヶ月ぐらい後だったらまだわかるんですけど、
へー、
あと1週間待っとけばーって、
うん、
なんか思っちゃったんですけど、ただなんだろう。まあ、そこで買った、まあ、買った理由もいろいろあったんで、
うん、はい。
まあ、なんか、その時に決断して買ったから、なんとか、なんか、まあまあ今、もっと ランニング頑張ろうみたいな、ランニング頑張って痩せようって思えたから、一、うん、週間伸びてたら、もしかしたらその、モチベーションが下がってる可能性もあるわけじゃないですか。
うん、
って思ったら、まあ買ってってよかったかな、みたいな。
うーん、
そこまで値段っていうよりも、もう買った理由が、あの、うん、僕ランニング大っ嫌いなんですよ。
目するのに？
はい。走るので、向かないんですよね。僕、ランニングよりも自転車の方が絶対的に向いてて、
うんうん、
あの、自転車、うん、そうです、向いてる。ランニング全く速くならないんですけど、うん、自転車をやり始めて、もう半年ぐらいでめっちゃ速くなってですね、
うん、
結構みんなにチヤホヤされてた記憶もあるんですけど、まあ、その記憶がある分、ランニングって1ミリもチヤホヤされない通り越して、42.195km 走りきれないんで、
で、あれね、死難みたいですよね、意外と。
そうですね。うん、で、絶対、あんたらより、俺走り込んでるぞって思ってる人たちよりも遅いんで、
うんうん、
なんか、その劣等感たるものや、もう、ね、なんだろう、言葉に変え難い、この、苦手なことに3年以上、まあ、やり続けられてることへのご褒美として買ったんで、
うんう
ん、まあいいかな。まあその、頑張り、嫌なことをやり続けられてるご褒美、かつ、うん、もう一回ランニング、真剣に頑張って、ダイエット、痩せようみたいな、っていうなんか、決意の表れで買ったんで、そう捉えたら、まあ、それって発生に変えられないかなって、ちょっと思考を変えてですね。
すごい。
ポジティブ思考で。
というか、大変だなと思いました、聞いてて。なんか、
う
ん、え、まあ、一週間後に、その値が下がったとか上がったとかで、
はい、
そんなにも、一生懸命思考をごちゃごちゃしなきゃいけないのかな。
やっぱ、損したくないっていうのが、強いんですよ、ね。
何ですか、損って。
だから、一週間待ってたら、8000円、安く、全く同じものが、安く買えたって、って思ったら、なんか、すごい損した感じにならないですか？
ならないです。
マジですか？
ゼロです。ゼロになるのは、あ、それね、前も同じことをなんかね、話題に上がったんですよ。
はいはいはい。
っていうかね、前っていうかね、昨日まさに上がったんですよ、その話題。
はい、はいはいはい。
ちょっと話題泥棒していいですか？
はい。ぜひ。
まあ、木本さんの話もっと聞きたい人の方が多いかなと思う、ね。
いえいえ、そんなことないです。大丈夫
です。大丈夫です。主にあげさんの話ですけどね、そのコメントしてくださってる方の中では、木本さんの話を泥棒しないでってなると思うんですけど。
いえいえ、あの、僕のこのネタはまた自分の放送でわーわー喋りますんで大丈夫です。もう、こと細かい。
あ、じゃあ、この私の返しも含めて考察してください。
あ、はいはい。
なんか、あの、もし払ったんでしょう。損みたいなことって、ね、損得みたいなことって、あちさこさんもおはようございます。ボタンありがとうございます。あ、ちょっとね、せっかく今来られたんでしたら、復習みたいに、金正さんの今日の小話として、マラソン用の4万円ぐらいのゴーグルをネットで買ったと。1週間後に 20% オフになって、まあ、4万円の 20% だからね、あ、違うな。8000円ぐらい。
8000円。はい。
損した気分だと。だけど、その損したってこと、まあだけど、あの、そう、タイミングが大事だったしな、みたいなことで、はい、あの、すごく斜めていると。
うん。
斜めているんだっていう話があったんですよ。
うん、
で、私はそれ一切感じないっていう、
うん、
でこれ強がりとかね、そういうことでもなくて全然。うん、本当に感じないんですよ。で、その話がね、ちょうど昨日、あの、私のプライベートの話で恐縮ですけれども、
はい、
あのね、大人5人で車に乗って、長野を往復したんですね。
はい。
長野からどこかを往復したかで距離変わってくると思うんですけど、約、ドライブで言うと片道4時間ぐらいのことを、
はい、
だから朝4時間行って、帰り4時間行ってみたいな、はい、そういう、ツアーをしたんです。息子のサッカー応援ツアーみたいな。
お
ー。その中には、まさにいろんな 5種類のタイプの人間がいて、あの、あげずまさんでなんか魂の色って言ったりするじゃないですか。
あ、はいはい、あれおもろいですよね。
ね、あれで言うと、全色揃ってたんです、5色。
ああ、はいはいはいはい。
ちょっとあげさんに後で聞こうと思うんですけど、その場合誰がリーダーなのみたいな。うん。そう。で、私、赤、夫が青、
はい、
で、こう、オレンジのおじさんと、はい、黄色のおじさんと、あ、黄色のおじさん、金正さんですね。いわゆる、黄色みたいなおじさんと、で、緑の女の人。まあ、おばさんっていうと、お姉さんってあるんですね。で、その損した話の話に、まさになったんですよ。
おお、はいはいはい、いい、いいですね。
で、私がまた、ここでも、損したっていう気分にならない理由を、つらつら述べて、
はい。はい、
それは、あのね、黄色とね、いや、みんほとんどの人がね、あの、オレンジ以外はね、損したって言わなかったんです。あ、面白いな、これも。そう。オレンジのおじさんと私だけ、そんなの何も思わないって言って、残りの人が損した、損した、損した話をするんですね。
うん、うん。
うん。なんだって？あ、その場合、青かオレンジ、あー、じゃあね、あのね、すごい合ってたかもしれない。まずね、ドライバーが、あの、朝、あの、朝じゃない、青のマサトで、私の夫ですね。だからなんとなく、あの、タイムコントロールを夫がするみたいな感じで、で、一番後ろにオレンジが乗ってて、オレンジのめちゃくちゃ声のでかい、にぎやかしおじさんみたいな人が乗ってて。
にぎやかしおじさん。
年齢も一番上、それでもうなんか、なんでしょうね。土方系のお仕事をもう個人事業でやっていらっしゃるみたいな、一人親方みたいな方で、でもみんなを盛り上げていくみたいな、オレンジで、なんとかオレンジがね、それはね、引っ張ってる感じはしましたけど、青が、オレンジが引っ張り、青がなんか、あの、コントロールするみたいな感じだった。で、私が話す、私の赤い話は、みんなポカーンとして聞いていました。めちゃくちゃ浮きましたよ、話。私がね、世の真理とか言ってね、宇宙論みたいな話しだしたんで、みんながポカーンって
宇宙
なんでインド行ったんですかとか言って言うから話したのに、
あ
で、なんか黄色のおじさんが、いや、僕はその理系だから、その全部物理で片付かない非科学的なことが嫌いだみたいなこと言い出して、だから、いや、世の真理っていうのは、その物質、科学的物質的なことがあるんならば、非科学で物質じゃないものがあるってことじゃないですかみたいな、二元じゃないですかって言ったんですよ。だから、いわゆるそれをインドでは精神と肉体って呼んだり、男と女って呼んだり、まあ、右と左みたいな、もう対極的な二つの二元から物事が発生して命ができてくるよみたいな、何かが創造される、天地創造じゃないですけど、
うん、
創造されるよ、二つのものから何でもクリエイトされるよみたいな話をしたら、だから物理の世界、私も大好きだけど、物理は物理じゃんって言って、
うん、
だから物質の話をしてるんでしょみたいな、物質じゃあ、まあ対極的に言うと精神が、精神って言葉がよく使われるけど、物質があったら精神もあるって話だから、まあ、その二元で語らないと全体じゃないですよねって言ったら、ポッカーンってなっちゃった。
うん、確かに。
ありますか？
いや、僕も若干聞きながら、ポカーンって。はい。
うん。だからもうその話は聞かなかったことにしてね、とか言って。次の話しよう、みたいになったんですけど。インドって言われるからそんなことで。
ああ。そもそもマミーさんはなぜ損したっていう感じにならないんですか？
あ、そうそう。で、そのね、あの、オレンジおじさんと赤いる私のね、
はい、
意見は合ってんのか合ってんのか分かんないですけど、私気にしないんで、はい、そういうの
は。はい、
それはいつ終わるかによるんですよ、すべてのことって。
いつ終わる
か。人生の損とか得とか勝ちとか負けとか何でも、それは何か枠をつけたから、その中で感情してるよねと思うんです。
うんうん、
まず枠、
はい。
タイムラインでいう枠、
はい。
で、例えばですよ、
はい。
あの、その、いろいろな変動があるでしょ、株価みたいなやつの。
ああ、はいはいはい。
それでもある枠で 感情をしたら損とか得とか、ただ評価をしてるだけじゃないですか。
うん。
枠次第じゃない、そんなのって思うんです。
お
ー。で、プラス、評価軸も、一つすぎないと思うんです。
うん。
それはちょっと金正さんが、こういうふうに考えることにしたって言ってたのと似てるんですけど。
はいはいはいはい。
すべてのことは、その時、そのタイミングでそれを使って成立しているものなんですよね。
うん。
だから、キーマサさんが得たものっていうのは、サングラスじゃなくて、サングラスを使った、その買おうと思った気持ち、そこで手に入った気持ち、それでつけて、それでどうしようみたいな待っている気持ちとか、そのすべてがその瞬間に発生したみたいな話なんですよ。
うん。うんうんうん、
だからそれをなんか部品、一個の部品を取って、
うん、
それがどうのこうのって思う気持ちがないって感じです。
お
ー、毎週毎週パズルのパーツがあって、その自分の見える世界の絵が目の前に広がります。
うんうんうん、
毎週それでいいじゃないですかみたいな。
うんうん、
その一個の部品が、次のタイミングでどうなったああなったっていうのは、まあ関係ないですよね。みたいな。
うんうんうん。
そんなところに何気にならないみたいな感じです。部品の話してるのみたいな。
ああ。
すべては、手に入ってよかったでしかないみたいな。
うんうんうん。
今佐さんはサングラス、いいサングラスが欲しかったんじゃないですか。
はい。
それでもう走れるぞって気持ちが欲しかったわけじゃないですか。はい、やるぞみたいな。うん、じゃあそれ手に入ったんじゃないですか？
入りました。
じゃあいいじゃないですかみたいな。それでその絵は終わってるんですよ。だからその後でその絵をほじくって、絵の部位を見て、何か別の評価軸を当てる？なんか価格評価みたいな。軸を当てる。その軸自体もさっきみたいなタイムラインどこで区切ってんのみたいな話だし。だって一番最安値が良かったなんて言ったら、
うん、
なんか、なんていう？ 1 週間後じゃないかもしれないし、
はい、でまたそうですね。
もともともっと大きい話すると、うん、その貨幣価値すら、金松さんにとっての貨幣価値も相対的であるので、つまるところ、金松さんにとっての痛さみたいな、ものも時系列で変わっていくわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
じゃあ、金松さんがもうちょっとわかんないけど、手元に1000億は持て余す人とかになったとして、ちょっと非現実的それぐらいかなと思って、
はいはいはい、
もし現実的だったらすいませんね。ですね。1000億毎日使い放題なんだよって人が、じゃあ8000をどう感じるかとかでも変わってくるじゃないですか。
何も感じないです
ね。で、そういうなんかすごい相対的じゃないですか、その価格の評価みたいなのって。
うんうんうんうん、
それを何どう感じるかみたいなことって。だからそれをなんか、そのポイントで評価するっていうのは、評価自体もすごいちっちゃい資格を当てたねみたいな感じがするんです。
うんうんうん。
だけど、そもそも評価する気持ちが湧かないのは、はい、毎週毎週、ああ、よかったねでしかないからですね。振り返りますそこの。振り返ってパーツの評価しますみたいな。
結構す、意外、こう見えてなんか、なんだろう、その、一点物と、なんですかね、この量産品を買うのであれば、
うんうん、
なんか、なるたけ安くで買いたいっていう気持ちがあるんですよ。そうですね、その、一点物みたいなのだったら、別に気にしないんですけど、定価で買ってて。
あ、だから、例えば、なんか、その日の最安、一番安いサイトだなってとこで買えたらそれでいいじゃないですか。
ああ、はい。
妙に時系列入れるから話が満足がいくなっちゃうじゃないですか。
ああ、確かに。
時間という相対性理論を含めたときにですね。その相対の軸が、その価格の時間的評価だけじゃなくて、対金正さんっていう、
うん、
こともあるじゃん、
うん、
みたいな
話、うん、
例えば、
うんうん、そうです
なんか一番もっとお得に買おうお得だったなって思う方法はなんか 相対的にその4万円がめっちゃそんなのもうチリだよって思うぐらいお金持ちになったら、まあ、そんなこと超全然気にならなくなるんじゃないですか、
うんうんうん
うん、っていう時に改めて評価したらどうですか、
うんうん、
どうでもいいなみたいな、
うんうんうんうん、
中途半端なその1週間でやるとそうなっちゃうんですよ
そう
え、ポカンですか？これはどうですか？
いや、これ大丈夫ですね。時間
で。あ、なので、なんでそういうふうに損したって思わないんですかの質問に、ストレートにお答えすると、
うん、
そもそもその相対性という点で、あまり小さい枠で評価することのせんなさっていうか、その、虚しさ、
うんうん、
をそもそものベースにあるからしないってことと、などそもそも振り返らないっていう振り返ることのそれも無意味っていうかね、無意味とか意味とかは分かんないですけど、しないって感じですね。無意味と思ってるからかな。振り返ることは味わうためにはするけど、評価はしないですね。振り返り評価、
うんうん、
だって評価って何か目的があってすることじゃないですか、
うんうん、
あ、それがキーマスさんはよりよくより最安値1週間後にも後悔しない買い物をしたいっていう大目標があるんだったら、その評価は有効かもしれないですね。
でもそれ考えたら物買えなくなっちゃうんです
よなんか、ああしんどい、なんかその買い物しんどいみたいなそう、なんか評価はね、何かどこかの締め切りでの何かの目的に向かってやることだから、
うんうんうん、
へえ、
それ聞いたら確かに確かに確かに、
それよりもキーマスさんはきっとサングラスをかけて、うん、エビジョンプラスとかに投げてもらったらみんながかっこいいとか言って言うんで、それを味わうに徹してください。そんなのね、よかったなみたいな、結果この話題ができて、
あ、
なんかそのやんやんされてマラソンのことをもっと褒められたいっていう自分も自己開示されましたんで、
あ、
なんか自転車の時はあんなにチヤホヤされたのに、マラソンで全然チヤホヤされないってね、すごいね。そこがなんかね、そもそもあるから、
そもそもあれなんですよ、自転車の時は早かったんですよね、自分で言うのは何なんですけど、
うん、
マラソン早くないんで、
でも例えば、まあ、例えばその早くないがちょっと私わからないので、はいはい、例えば本当にじゃあ、なんかその一般的に何かの物差しを当てた時に早くない部類だったとするじゃないですか、
はいはい、
キーマサさんがね、でレース、そういうマラソンレースするんだったら早い方がいいじゃんみたいな、数字追い始めるんだったら、うんうん、あの早い方がいいじゃんみたいなことがロマンだったりして、じゃあ、あの全然早くないんだよと、完走もなかなかできない、早くないんだよだったとして、それをやり続けてる方がよっぽどかっこいいと思いますけどね。
ああ、ありがとうございますありがとうございます。それは嬉しいですね。
なんかそんな上手にできることをかっこいいとも、うん、まあ瞬間的には何かね素敵に見えるんかもしれませんけど、うん、上手じゃないのにやり続けてるとか、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、そっちの方が。全然どうですかこれ、あの女の人いますか
そうですね、確かに、なんだろうなぜやり続けられるんだって思いますもんね、うん、好きじゃないのに。
なんかもうそっちのが魅力的だし、
うん、
なんか興味が湧くっていうか、うん、なんでだろうって興味が湧くし、
うん、
うん、
僕も むしろなんでやり続けられてるのかもはや分かんないですからね
コメントが結構あった、うん、結構あった、すいませんね、コメント読みますね、ちょっと待ってよ、う
ん、あ、本当だ、僕もちさこさんのつばたんがつけてたで止まってましたね。
うん、あ、ここら辺からいきます。朝から画面が、あ、もっと上から行こう。 あげさん、損したって感覚、それ以外でもあんまり湧かないかも。あ、そうですね。そうなんです。湧かないんですよね。でもなんでかなと思ったらどうですかね。ちさ子さん、朝から画面が濃い。
そうですね。これ絶対さ、マイクつけてるんだろう。全員が思いますよね。
そうですね。これ、つばたんがなんかね、動画を撮るんだ言って。
はい。
で、音声をここで拾うんだって言って、なんかね、最新の動画機種、動画の機械ガジェットでね。
ああ、そうですね。これいいやつですよね。
つけられましたね。うん。で、ちさ子さんは損した得したとか感覚ありそうってあげさんがちさ子さんを指さして言いました。ちさ子さん、あるけど損と思ったら負けと思ってます。損を得に変えるとかね。損得の感覚がありすぎて、損を得に変えるマインドを持ちて
る。なんかでも分かる気がします。僕も損って思いたくない人なんで、もう朝から。朝からすぐチャット GPT に聞いて、ポジティブで回答してみたいな感じで言って。
あ、じゃあ、何に、あ、これ質問したいな、逆に。あ、ちょっと待ってよ。コメントを読みます。タイガあ、お嬢様おはようございます。タイガイさんおはようございます。あ、ほじゃありません。いや、パーデンねんかな、ちゃうな。何ですか、うん、何を言ってるんですか。ヤナドンさんおはようございます。相対性理論おはようでー、言って。ヤナドンさんの好きならへん。好きな話題じゃないですか。シュガーさんおはようございます。ゆげさんはご愛嬌と思えばいいですって、こうなんか何かな、だから
ご愛嬌なんだろう、
そういう違う価格で買っちゃったみたいなやつですかね。
ああ。
エナゾンさん、評価は振り向くな、味わうなら振り返れということで初期をしてくださったんですね。大概さん、買い物して後から値下げしていたらがっかりするから買った後は検索しないようにしてます。
そうっす、それ大事っす、大事っすよね。
ちさ子さん、あ、ヤナドンさん、私がこう、キマサ褒めたから、ちさ子さん、かわいいね、キマサさん、とか言って、また、ちさ子さん、神目線禁止。神目線浮いて、それで神目線するの禁止。ちさ子さんは、一人のメスとして、金正さんに向き合ってください。そのビッグマザーみたいなコメント禁止。
ビッグマザー。
お嬢様、マラソン早くなくても楽しいよ。あんな辛いことしてる自分すごいなって思うと楽しい。そうですね。そうそうそう。そういう味わい方もありますよね。琴里さん、おはざいもんということでありがとうございます。
おはざい
もん。おはざいもん。ちょうどいい半目のところが取れましたからね、これね。
思ってるよりロードバイクの時に、うん、結構、あがめ立てまつられてるんで。
あ、そうか。まあだから、ちょっと、あれか。そのドーパミンっていうかね、褒められて、ドッと出た何かを常にこう意識してしまうんですね。
そうですね。
俺はあのポテンシャルがあるんだが、
そう、
あ、なぜマラソンであれが出ないと。
そうなんですよ。
いいですね。男の子っぽいというか、その。またあんぐらい興奮したいみたいな
感じ。興奮したいのかな。
そうなんですね。脳はね、まあ、興奮したいでしょうね。
あ、
常にあの時のあの興奮ってなってると思いますけどね。
相当ハマってましたかね。今より全然ハマってたんで。
ハマるって情熱みたいなものですか。
あ、そうですね。
黙々とやってたって感じですか。
黙々とガチにやってて、その時ブログもやってたんで、僕のブログ見て自転車始めた人数名いるんで。
すごいじゃないですか。人生変えてますね、人の。
そうなんです。で、大会行ったら握手求められるんで、
来
ませ
んですよね。
そうぐらいのレベル感です。
やだ。またマラソンでもそうなるんだぞと。
いや、そう、マラソンでは多分、まあ、人口数が違うっていうのもあるのかで、マラソンでそこになりたいかって言われたら、それも思いつつ、そうですね。なんか、でもなんかあるんでしょうね。その昔の過去の栄光に、なんかある気がします。1ミリも求めてないけれど、とは言いつつ。
あ、ちさ子さん、メスとして母性くすぐられて可愛い。母性がくすぐられるんだ。ねえ。
ありがとうございます。
ちょっとこう、あれですね、入選張ってくるみたいな感じですかね。
入選
ヤナドンがいるから乱れた朝から風紀が、
うん、あ、それなんかマミさん言おうとしてた、
言おうとしたことね、損得、
はい、
そうですね、損得って言いますけど、それ何のですか、何の損得ですか、
お金ですよね、単純に。
ああ、金額のことですか。あれは時間とかはどう思いますか。時間損したとか
はあんまり思わない。
時間は思わないんだ。
あ、異業種交流会って何もなかったらだって思うんですけどここの今回のサングラスの購入に関しては時間が何とかとか、うん、何も思わないですね。
へえ。
物買うのとかだったら時間とかは思わないかもしれないですね。単純に金額かもしれない
です。検討した時間損したって思わないですね。それは思わないんですね。
そうですね。あ、で、逆かもしれないですね。その、うん、なんだろう。あ、もうずっとこのサングラスもなんか3ヶ月ぐらい見てたんで、うん、もうそろそろもうこれ以上このこと考えるのめんどくさいから買っとけっていうのはありましたね。もうそんなもんだったら買っていいんじゃないかな、みたいな、っていう。のは多分時間ですよね。
ああ、だから、いつもいつも引っかかってることなんだったら、
そうそうそう、う
んうん、もう買っちゃえば、
うんうん、
気になっているその時間、いらないやんっていう。
そうですね。それで高いもん、もうずっと見続けてる、なんか、高いもんは買う傾向にありますね。
うん。
うん。
あ、大概さん、あ、あげさんは財布盗まれても損したと思わない。でも得したの感覚もない。大概さんは例えばラーメン屋で1時間並んでたらラーメン、ダイヤメン代と時給を取られた気分になるから並ばない。
あ、
ね、大概さんの考え、うん、結構聞きますよ、これは。大概さん、うちの夫と似たこと言うんですよね。大概さん何月何日生まれですか？
ラーメン代、うんうんうん、
これなんか生まれたその年はいらなくて、
12月3日と来ました。
へえ、123。へえ、まあそれはあげさんに投げます、分析は。うん、
赤ってことはマミさんと一緒。
そうですね、夫と似てるんだけど私と一緒の部類なんですね。なんかそうですね、損したか、
あのその逆で上妻さんが書いてるように、その上妻さん多分損したって思わない分得したって感覚も多分あまりないってことですよね、多分この。
確かにそう、お得って感覚ないです私も。
もうなんかその感じも相当強いっすよ。もうアドレナ、半額なんて見たら、もうアドレナリンしか出てこないですもん。スーパーの半額。もう心のオアシスって呼んでますからね。
もう声がめちゃくちゃ上がっ一番上がったの。半額って見た時のアドレナリンが半端ない。
最近ね、3日前ぐらいに山城牛っていう高級牛があるんですよ。
はい。
なんか、200グラムで2000円ぐらいする高級牛がスーパーにあって、うん、そんな、180かな、まあまあ、買えない。そんなんね、夕食の食卓でちょっとさすがに気軽に買えんわっていうのが、もう半額シールが貼られてて、アドレナリン出まくってすぐ取りましたからね。こんな今しか買えねえよとか思って。
ああ、そういうのはありますよね。そういうのはちょっとあるかも。なんていう?タイミングなんか。じゃあ私の大好きな芸能人一人ちょっと紹介します。ロバート秋山さんがね、例えば名古屋駅でなんか変なことするんだってみたいなやつがあったら、割と番所を繰り合わせて、まあ、仕事であってもなんかなんやかんや言ってキャンセルして行くかもしれない。そういうなんかタイミングの得っていうのかな、そういうの。
うんうんうん。
なんかラッキーって思う時はありますね、
うん、
あそんなこと起こると思ってなかったラッキーなことが目の前にあったらポーンって取りに行くっていうのはある、
うん、
それは得かな、得っていうんかな、得って感じじゃないかもな、
うん、
うん、
あ、
タイガーさん半額シール、
そうっすよ、やられますよ、いや、あげよっと値引き品喜んで買ってくるけど全然感情動かない。
そうですね、タイガーさん、僕は電車に飛び乗って京都に行った時ある、あ、あれじゃないですか、私が京都でスナックマミーやった時じゃないですか、
うーん、間
ねえ、あのそれだから私とそういう衝動的な行動との似てるのか、
うーん、
今だーって思ったらやったーみたいな、
あ
ー、うーん、
衝動的行動が意外にこう見えて取れなくて、
うん、意外です、
そうですね、
感情するんだ、
うん、
もっと衝動で動けばいいじゃないですか。
そうなんです、うん、
で電車乗ってね、何駅って聞かれてドラマチックでしたね、
うん、
すごいね、あの女性のねお尻の写真が並んだ帽子かぶってました、大橋さんの帽子、
そんな帽子あるんですか、
うん、
帽子です
よ、ね、T シャツ、うん、ビキニ、なんか女性のブリンブリンな体が転写された帽子かぶっていらっしゃいました、
ね、
ほんで見たことない大きさの大きい指輪してました、
見たことないサイズ、どこのどこのブランドの帽子なんですか、
笑っちゃうぐらいの大きさって言ったらもうね、うん、とんでもないアクセサリーつけてましため
っちゃ気になるな、600
カラットぐらいの宝石つけてました、おかしいでしょうね
すごい
ねえ、面白かった、本
当に確かに、あのどんなサイズって思っちゃいますね、600カラット
、ピリッピリに破け散らかったジーパンね、あ、多分ね、おしゃれなやつね、
あ
おしゃれな意味で、おしゃれな意味で、うん、もうね、ビリッピリに切り裂かれたやつ履いてました。大概さんのファッションの解説が難しい。
そう
ですね。難しいけど。
ブリンブリンのキャップ被るってなったら、なんかそう、からの600カラットですもんね、うん。絶対オシャレっぽいっすよね、
うん。うん、めちゃくちゃオシャレでした。うん、なんだった、うん、まあ、それで、そういう、これやっていうやつ、まあ、買い物もきっとね、なんか、これだって言って買うと思うんですよ、タイガーさんとか。もう、これが、これは私のためにありますよね、みたいな、その衝動買いを絶対するんですよ。でも、損得はあるんだね。ザ・大阪方面ですもんね。日常的に家庭がそうなってる感じもします、後天的かもなんか夫もスーパー行くとグラム計算全部するっていうのも、これもね昨日話題になったことです、
グラム計算、
そう、なんか1グラムあたりなんぼっていうので換算して、
はい、
肉ではそういうの書いてあります、書いてあるのもあれば書いてないのもありますよねグラムあたり計算でなんか評価して買いますね、
はい、
何でも、少しでもお得なもの、半額になっているものとか、
あ
でスーパー行った時に、
はい、
私は値札一個も見ないんですね、
はい、
でそれはなんでかって言ったら、いや食べたいものを買いに行くのに、
うん、
それ以外の物差しなんてあるかと思うわけですねで、あの全部レジでね、こうカゴを満タンにして、例えばなんかこうレジでお会計すると、
うん、
カゴ1杯分ぐらい買った場合ね、スーパーでその辺の、はい、あの高級スーパーとかそういうことじゃなくてですよ、同じスーパーで、
はいはいはいはい、
JA とかですよ、私の近所のスーパーは、
はい、
ね、 で、そこの、お会計ね、3、4000円多分ね、高いんですよ、私が買った
。ええ、
全然いいです。って感じ。
スーパーで3、4000円って、相当ですよ。
そう、夫はなんか8000円ぐらいで着地する。私が1万2、3000円になるみたいな。
ええ。
違いが発生するんです、毎回。
ええ。
うん。だって、一番美味しそうに見えるものを買うし、
あ、
一番今食べたいみたいなものを買うし、それが例えば、家族は、食べれない、魚介が嫌いな人がいるけど、私はタコが食べたいんだってなったら、
うんうんうん、
あ、生ダコなんか美味しそうみたいなやつ買うわけですね。とかいうのが積もり積もると、ちゃんと3000円ぐらいになるんですね。
おー、
うん、あの人はあれが食べたいかもしれないけど私はこれが食べたいみたいなのを貫くとなんかみんなが一緒に食べれるもので安いものとか言ってなんか最大公約数みたいなの取りに行くとろくなもんじゃないと思って
あ
誰も嬉しくないじゃないですか。
そうですね、まあ、そこは激しく食べたいもの
食べたい最大公約数外もしないし
最大公約数外
瞬その価格評価をしないため
うんうん、
いや高くなりますよ。それ全然損してるって思わないですけどね、
うんうんうん、
どっちかって言ったら最大公約数みたいなものを口の中に入れた方が損な気分になるかも。
あ、
食事損したみたいな一回の、
うんうんうん、
食べたくないもの食べることほど不幸なことはないですね。
ああ、そうですね、食べたいもの
むしろ違いますね感覚が。え、大概さ、肉選び担当してます。鶏、豚、牛タンブロックは目利きです。価格に負けられないのは納豆です。
え、
安い納豆はほんまにまずい。そうですよ、
違うんだ。
納豆がね、課金と比率関係にあります。
本当ですか。あ、ちょっと試してみよう。
これね、ただね、
はい、
それをね、自信持って言える時にベースが大事なんですね。
はい、
それはそれを感じられるベロであるかですね。
いや、もう結構納豆食べ、まあ、毎日あと食べるんで、
うん、
納豆自体はあると思います多分。
結構それにハードル高いかもしれないです。
っていうと、
私は例えば納豆をやっぱ違うわと思って食べてたんですね、うん、高いの、あ、美味しいわって。
あ、
三角の、ね、紙で包まれたやつとかね、どこのちょっとブランド忘れちゃった
んですけど。三角の紙で包まれたやつ。
とか、その、本当にこう、わらみたいなんでね、巻いたやつとか。あんなの、一番美味しいですよ。
はい、あ、ちょっと食べてみたいかも。今日スーパー、このスーパー行って。
それ食べ出すと、それをしばらく食べてたら、うん、なんか普通の納豆っていうか、その辺の、
はい、
パックのね、なんか後から発酵菌かけましたみたいなやつ。
はい、ああ。
なんか、
はいはいはい、
何かなって思います。まずい、まずい、うん、食べたくない、まあ、あえて食べたくなくなりますね、本当に。体にいい気がしないって感じ。
うんうんうん、大阪は山口納豆ごっさ美味しい。
うん、あ、喉越しがね、なんかその砂砂利、なんかジャリジャリ、なんていうかな、わかります。
喉越し、
そうですね。まあ、まあね、長年、そういう安い納豆も食べてきたんで、
うん、
別に、もう嫌いとかペッって感じでもないですけど、そんな好きではないみたいになっちゃいましたよね。
お
ー。うん。納豆について語りますよ、大概さんが。熱さこさん、マミさんみたいな人、お得って気持ちで買うことがないから、必要なものを買ってくるから買いすぎないイメージ。それはちさこさんね、あ、そうなんですけど、全然物めっちゃ買いますね、私多分。好きなもんがたくさん。私にとっては宝石箱に見える私の部屋。音にとってはゴミ屋敷に見えるみたいな感じ。ガラクタみたいな。だって私しんちゃん大好きだから、クレヨンしんちゃん、
うん、
だからしんちゃんのフィギュアみたいなものをバーってこう祭り上げてるんですよ、お仏壇みたいに。 お家の家、我が家ないし、神棚もないんですけど、
あ、
インドの神様置いてあるエリアはあるんですけど、まあ、そこに、インドの神様と同じぐらいの高さで、あ、インドってね、神様高い低い関係ないんで、そもそも高いところに上げなきゃいけないっていうこともないんですけどね、周りしんちゃんで固めてんですよ。そんな夫から見たらガラクタだもんね。何の意味もない。フィギュアなんて。
ああ、確かに。
みたいな感じだね。不必要。
なんかわかる気がします。僕も、フィギュア。
ね、うん、で私はその、だから人にもらったお土産とかは一切ね、使わないですね。もの、だから自分で全部選んだものばかりで固め、うん、宝箱のような部屋だなと思ってます。
うんうん、
あ、でもそんなに、部屋自体がもうね、猫の額みたいなエリアをいただいてるだけなんで、まあ 2畳ぐらいの。
うんうん、
大概さん、ちさ子さんに会うならめちゃめちゃ おしゃれしないと叱られそう、叱られそうですね。はい。ちさ子さんは多分ね、大丈夫ですよ。面白がって。何着てっても面白がってくれるだけです。逆に。なんか大概さんは叱られたいから、あの、ちょっとね、あの、なんていう？ちょっと刺激が足りないかもしれない。お嬢様、私の部屋も妻から見たらゴミ箱だと思われます。木の切り株とか置いてある。たくやさん、おはようございます。しがさん、自分で選んだものが多いかな。私は人にもらったものや人の思い出があるものが多い。自分で選んだものの方が捨てられる。そうですね、自分で選んだものが多いじゃなくてね、全部自分のものでしかないですね。もらったものをしれーっと捨てていきますね。物本当に私にあげない方がいいですよ。もう、あげがいがないやつ、ナンバーワンですよ、ほんと。
あげがいがない
。うん、欲しいって言ったものが欲しくないっていうのが強いんでね。ねえ、お尻で、帽子すごいですよ。インスタグラム大丈夫かな、なんかね。あ、いいか、お尻はいいのかな、どうかな。ねえ、シュガさん、そうですよ、お嬢様。もう、宝箱のようなね、アトリエ。木の切り株とか置いてあるんですもんね。そう。お嬢様のアトリエから金松さんが心が揺れた見る哲学、 あの木のねファッションが出来上がってますからね、
うんうん、
お嬢様が木の鶴を山に取ってきて
そうですね、
本物ですよ、本物の木の鶴、鶴型の木をね取ってきて体に巻きつけるタイプの、
うんうん、
そんなオブジェをね山に取ってきて、それがね本当にあの芸術のなんていう、なんていうかな、凄みをああいう細部に宿らせてくれたのがお嬢様だと思いますね。もうちょっとお時間あれなんで、
そうですね、気づけば
見る哲学でといえばですよ、はい、木正さん、
はい、
2月18日も見る哲学やりますからね。
やるんすか。
はい、2月18日のエイビジョンプラスの名古屋の、
いや、もちろん行きますよ。行きますよ。
そこで見る哲学やりますからね。金正さんは、その頃には、何のご準備をしておいていただこうかしら。
もう何でも言っていただければ、もう見たいっすよね。
でもね、見たいと思うんですけれども、うん、やってみても欲しいですよね。やっぱり。あ、ちょっとね、そうですね、まだ何のモチーフかは正直まだね、貝が出てないですね。これ貝が出たら早いですからね。
何すか貝？
貝っていうのは、あ、木をやりましょうっていうやつです。今年は木をやりましょう皆さんとかね、
はいはい、
あげさん白い鳥になってください今年はみたいな。それが、これね、パーンってね、朝シャワー浴びるとひらめくんですけれども、毎朝。まだね、来ないですね。お告げみたいなものだと思って、私は。まだ来ないんでね。まだ来ないうちに無理やり考えてもろくなもんが出てこないんで。でもちょっとですね、使う色がね、赤じゃないかなとは思ってます。はい、そこら辺が、 思ってることで、まああとはないですね、まだ。
あ、高橋さん、前回の美醜ファッションショー以来、昔戻って自分の着たいもの、好きなものを買い始めたら、妻に日に日にダサくなっていくって、最近思います。もちろん。かわいい。
ファッションそれは難しいですよね。ね、きっとそうだと思うけど、だから、調和を取りましょう。調和を取る取り方は、ちさ子さんに相談してください。
ああ、そうですね。そうですね。全部やっちゃったらダメなんですよ、
ね。俺様ファッションのね、注意点はね、調和その、なんていう
足し算引き算。
いきなり大きい音出すと人びっくりするじゃないですか。だから、クレッシェンドっていう音楽記号があるんですけど、クレッシェンド、だんだん大きくっていうね、そういう音楽記号なんですけど、クレッシェンドがいりますね。はい。
うん、そうですね。
だんだん大きくしていきましょうってだけなんで、それはだからね、なんでもほらすぐ、ね、性的なことでもそうじゃないですか。いきなり入れると痛いでしょ。そういう、だんだんってやつです。だんだん、だんだんこじ開けていきましょうってやつだから、ね、タクヤ、タクヤらしくないよ。そう。そうすると突き抜け感は、本当にクレッシェンドじゃないと、そうですよ。どうした?浮気か?どうした?ってなりますからね。そんなね、不協和が起きますからね。バーンって言ってね。
てかさん、申し、申しません。
音楽で言うとね、まあ、バーンっていうのありますからね、手法として。私のこれも大好きなアーティストが言ってました。場の空気をバーンと一転させる、和音の作り方があって、ヨド体積っていう、ヨド体積っていう、それがもう名前なんです、和音の。で、ジブリの、久石譲さんとかは、音楽のね、そのヨド体積使いがすごい天才的だから、ジブリ音楽ってふわってシーンが変わるの魔法のように変わっていくじゃないですか。
ああ、はいはい。
そう、その時にふわってヨド体積って和を使うんですよ。
うんうん。
まあヨド体積のような存在でありたいとか言ってね、かっこつけてるアーティストいるぐらい、
はい、
そういう手法もあるんで、まあ拓哉的にねヨド体積してるのかもしれないですね。バーンみたいなね。うん、ヨド体積みたいな、うん、ショーではありますよね。そうそうそう、うん。美醜ファッションショーはそういったショーであったかもしれないし、見る哲学もそういうショーかもしれない。ワーンっていきなり衝撃が走るみたいなやつね。タクヤさん、あ、タイガイさん。あ、多分、タイガイさんは、あ、お尻帽子をちさ子さんに、のためにインスタグラムにアップしたと。でそれがちさ子さんが褒めて、よかったですね。
やばい、めっちゃ見たい。めっちゃ見たい。
じゃあこれね、あ、まだ何 DM したの、そうやってこそこそやるの。こそこそ DM したの。
あ、載せてない。
あ、してないって。タイガさん、いいって、何にいいって言ったのかな、あ、究極のファッションはダサいか全裸ね。これね、これを言ったんですね。これをいいって言ったんですね。そうですね。うん、私の好きなロバート秋山さんがね、ヨーコフチガミっていうファッションブランド、
あれおもろいっすよね。
をね、やってるんですけれども。
すごいっすよね、
一番のおしゃれは全裸って言ってますからね、ヨーコフチガミ氏も。一緒のこと言わないでよ。うん、私の敬愛するヨーコフチガミ氏も言うてました、それ。うん、私もそう思います。ね、この、で言うと、ちょっと、すいません、もうほったらかしみたいになっちゃいましたけど、背景にあります、岡左衛門さんに話を戻しましょう。
ほったらかし。
釣り動画に、釣り画像に使っただけで終わってしまいました。
背景画像すごいよ。
このケナさんどうですか?ね、よく脱ぎ散らかしてやってますよね。一番のファッションは全裸っていうのはね。キャナさんも機会あれば、パンツも脱ぎたいなと思うんですよ。うん、でも、いろいろな社会的なもので、四角に収まっている、そこは。うん。もう脱ぐこと、あれ、これ以上脱げないっていうね。うん。そういうことでね、キャナさんも見る哲学、当然ながら、キャストとなって、次はどんなオファーが来るのかな、ゾクゾクしてると思います。
ゾクゾク。
だんだんゾクゾクしてくると思います。 キーマサ様一緒になってゾクゾクして待ってください。お嬢様もゾクゾクしていると思います。お嬢様も2月18日、体しっかり開けておりますということです。
体開けております。
タイガーさんも2月18日ですからね。タイガーさん、あれですよ。お好きそうなイベントありますか ?2 月18日はね。2月18日の前にね、11月1日っていうね、お好きそうなものがあるんですけど、まだご紹介してないですけどね。
なんかチラッと上がってましたね。
真っ赤なね、赤紅まとう宴っていうね、こう、美しい人しか誘われない方式になっている赤い、熟女のパーティーがありましてね。それはエビジョンプラス関係ないんで、あんまりここで言うのもあれなんですけどね。私が個人でやるものでして、まあそういったことで、何でした?見る哲学、2月18日って話ですよ。そこに向かって、この岡崎っていうこの様子のね、キャナさんも、もう動いてる。現場がちょっと動き始めてます。オフライン部。オフラインの動きもね、活発になってきてます。まあね、活発になるといいですよね。こう人間関係のなんというかちょっとした歪みハレーションみたいなものが起きるものなんですよ。もうね、動けばそこに電気が発生、これ物理ですからね。人間は物理なんで、動けば電気が発生するんですよ、必ず。電気と電気がぶつかればパチッてなんか弾けるんですよ。それが大きいか小さいかで喧嘩なのかもやなのかって違うだけであって、まあ、そんなの当たり前なんですよね。で、そういうことが起こってくるかもしれないし、でもそれでもエビジョンプラスのメンバーでしたら、それを味わいに入ってるんやっていうことでね、みんなでやれるんかなとは思ってるんでね、そういういい香ばしい匂いしてきたんで、お見逃しなくです。エビジョンプラスの準備の動きに2月18日に向かうすべてのエネルギーがだんだんと熱くなってきたんで
、うん、それね、それが見れるってなかなかないっすもんね、うん、そのイベントの裏側を公
開するって。そうですよね、
なかなかない。それだけでも、まあ、変な話、エビジョンプラス入る価値あると僕は思うんですけど。
じゃあね、あげさんの、あ、キーマサさん好きそうな動画ありますよ。その2月18日にね、ちょっと女相撲が、その場でも、ね、あるんですよ、ね。
何かで聞きました。
そうで、その、女相撲をもうリードしてくださる方、はい、まあちょっと強い、男性リーダーズ。
男性なんですよ、
ね。男性リーダーズなんですね。社長さんたち。
うん、はい、
この社長さんたちをあげさんがズームで、
はい、
しっかりプロポーズしている。正面からバーンと。
はいはい、はい、はい。
この、生の、はい、なんかもう、はい、あれですよ、アドリブの、本当に。
はい。はい、
実際にあげさんがどんな言葉を使って、どんな顔で、どんな風に、オファーを出すのか、
はい、
プロポーズをするのかのズームのアーカイブ、はい、エビジョンプラスのディスコードに貼ってありますからね。
へ、はい、あのズーム、しびれたの、マジですか。あ、
それね、秋山さん、しびれるんじゃないですかね。あんなもんが見れるのありがたいでしかね。人のさ、商談の動画なんて見れないですからね、普通。なんであの人は制約率 100% なのかみたいな、そういうことなんですよ、
うんうんうん。
何が自分と違うんか、もうこんなの、うん、それでその差を埋めれば、私だって、あなたも僕も私も、あ、100って言ってないですね。何か、来なかった人とかもいると思う。
ああ、
98% かね、そういうことだと思うんですけど。そうなんですよ。
あ、見てみます。
そういう裏側のやんやんやんやん。もう人にお願いしますってする姿。なんかもやっとしますっていうのをつぶやくその姿全部見れるって面白すぎるんで、ちょっとね、どんどん面白くなっていくと思いますんで。
うんうんうん、
ひまささん。このライブもちゃんとやって、
はい、そうですね。
あれが面白かったねとか言いましょうね。
あ、そうですね。
キマサさん、なんか告知事ありますか。キマサさんのアルファシャツとか浴衣とか、もうそれこれ以上売れたら大変ですか。
いや、大丈夫です。もう今、あの、ハスの仕組みあれするので、精一杯なんでも全然。
何ですか？全然。精一杯なんでもう大丈夫です。もう売れなくて大丈夫です。
はい、いや、売れなくて大丈夫ですというよりも、もう全然あの、はい。していただいてる、今日もていただく方で大丈夫なんで。全然。
もうね、はい、全然売らなくても売れちゃうって、こういうことです。よかったですね。ということで、今日もありがとうございました。
うん、ええー、とんでもないです。こちらこそ。ありがとうございます。
最後になんか、あの、ビンビンビン型みたいな、コールお願いします。
ないっすよ。ないっすよ、そんな、ビンビンビン型コールなんて。
あれ、なんだっけ最初に、フォーみたいなやつ。
あ、沖縄フォーっすね。
あ、そうそうそうそう。最後ちょっともらっていいですか。
あ、わかりました。じゃあ、皆さん、今日も一日元気に、沖縄フォー、はい。すいません、こんな感じでございました。